こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマはフットケア。下北沢病院糖尿病センターセンター長の富田益臣先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、糖尿病の人ですけれども足にトラブルが起きやすいんだそうですね。
そうなんですね。やっぱり糖尿病と足ってやっぱり一つ、足は大きな合併症だったりもします。
はい、
糖尿病っていうのはやっぱり血糖値が、体の中の糖の値が高い値はずっと続く状態で、空腹時の血糖が126以上であったりとか、ふとした時に測った食後の血糖値とかがやっぱり200以上だった場合に、でさらにヘモグロビン A1C って2ヶ月間の血糖値の、血糖が瞬間風速だとすると、ヘモグロビン A1C は平均風速になりますけれども、それが 6.5% 以上になったりするとやっぱり糖尿病っていうふうに診断はされます。
はい、
やっぱり怖いのはですね、血糖が別に高いだけ、例えば1回高いだけですぐどうにかなるとかですね、なかなか合併症が出るっていうことはないんですけれども、やっぱり長い年月かけてくると、やっぱりいろんな合併症が起きてくると、やっぱり血管が詰まってくるっていうのが一つの特徴になってます。
はい、
で最もよく多いのは、僕らしめじって習ったりしますけれども、しめじの死が神経障害であったりとか、目は網膜症の目ですね、目の網膜の血管が詰まってしまって、目が見えなくなってしまったりとか、腎症で腎臓のところの細い血管が詰まってしまって、尿を、血液をきれいにして尿を作れなくなってしまって透析になってしまう糖尿病の腎症があったりとか、で特に神経障害がやっぱり足のトラブルの原因になりやすかったりもします。
それは何の、なぜなんでしょうか。
やっぱりですね、まずそもそも足っていうのは、地面について適応をして衝撃を、足底腱膜で吸収して、で硬いテコのようになって今日蹴り出すっていう、簡単に言うと4つの機能がありますけれども、やっぱり糖尿病性神経障害があると、やっぱり運動神経であるとか感覚神経で自律神経がやっぱりダメージを受けると。で運動神経がダメージを受けると、いきなりこう動けなくなるわけじゃなくて、こう筋肉がこうだんだんこう形が変わってくると、筋肉が萎縮してきて、だんだん形が痩せ衰えた筋肉になってきたりとか、で感覚神経がダメージを受けると、足の感覚がなくなってしまったりとか、で自律神経ってこう汗をかいたりする神経がダメージを受けると、いわゆる足が乾燥してきてひび割れが起きやすくなってきたりとか、でそう、あとはかゆいっていうことがなくなって、いわゆる水虫があっても気づきにくいとかですね。やっぱそういうのがあると、いわゆる潰瘍が、傷ができやすくなる、やっぱり土壌となるというかですね、やっぱりそういうふうに言われてたりもします。でそもそも、そこまで来る前にもですね、やっぱり糖尿病の人って結構やっぱ体が硬い人が多くて、でそもそも測定腱膜とかアキレス腱が糖尿病の人は硬いんじゃないかっていう話もあったりして、
そうなんですか。それは糖尿病だから硬くなるんですか。硬い人
が
そのまま糖尿病になったっていうことではなくて
なかなかこの卵が先か卵が先かってなかなか難しいんですけれど、結構やっぱり言われてるのが、高血糖そのものが、実はその測定腱膜とか、アキレス腱を糖化とかです、酸化とかでダメージを与えて、そこの鬱を硬くするとかですね、分厚くするっていうことを言ったりもしますね。
そうなんですか。
それでやっぱり神経障害があったりすると、筋肉が縮まってきたりすると、やっぱりこう柔軟性とかですね、足のクッションの機能がやっぱりなくなってきますので、足が硬くなってくると、で足が硬くなってくるとやっぱり傷ができやすい状態になってきていて、本来はこう28個の骨がこう組み合わさって、こう衝撃吸収して、でテコのようになってですね、丸いボールのようになって転がっていく足が、やっぱり箱のようになってしまって、こうあちこちに当たってしまって、衝撃が、圧が増えてしまって傷ができやすくなったりもします。あとやっぱ高血糖な状態になってくると、やっぱり体の免疫力が落ちてきますので、いわゆる細菌とかですね、やっぱ水虫とかの感染症に対する抵抗力が弱くなってきて、傷の治りが遅くなったりっていうことができたりとか、やっぱり本当はタコができると、こう足の裏に10円玉を貼って歩いているような感じなので、当然痛みがありますけれども、神経障害があるって人はやっぱり痛いってことがわからないので、ずっと10円玉貼って歩き続けてしまうと、やっぱりそこにこう傷ができて、でそこで治らない、傷ができる、でもわからない、でどんどんひどくなってしまう。で足ってこう 動くなんていうの側関節がこう背屈低屈って動きますので、筋肉がですね、バイ菌がどんどんどんどんその足の腱膜とか腱に沿ってどんどんどんどん上に上がってきちゃうんですよ、
そうなんですか。
でいつの間にかこうあっという間に結構悪くなってしまうっていうのはありますかね。
そうなんですか。先生、あの糖尿病の合併症には他にどんなことがありますでしょうか。
あとはやっぱり血糖値が高い状態が太い血管のいわゆる動脈硬化っていうのを進行させます、いわゆるこう水道管にこうサビがつくみたいに、いわゆる血管にこうタバコを吸ってたりコレステロールが高かったりとか血糖値が高かったりすると、いわゆる血管にサビがついてしまって、でいわゆる動脈硬化になってしまったりっていうのがあります、で動脈硬化っていわゆる血管の内側にこうサビ以外もですね、やっぱコレステロールとか脂肪がついてプラークっていう塊になってしまって、で血液が流れにくくなる病気で、心臓の血管が詰まってしまうといわゆる狭心症とかで心筋梗塞になるし、頭の血管に詰まると脳梗塞だったり、足の血管に起きるといわゆる閉塞性動脈硬化症っていうような状態になったりします、でやっぱり透析の人がやっぱ増えてるっていうのは一つ問題で、透析の人ってやっぱりどうしてもそれだけ合併症も高い多いので、いわゆる動脈硬化も進んでたりして、で足の血流が悪かったりとかっていう方が多かったりするので、やっぱりかなり足の切断が多かったりもしますね。やっぱり日本の人の今の足の切断の第一ってやっぱり糖尿病で、年間およそ1万人ぐらいの患者さんがこう足を切断してるんじゃないかっていうふうに言われてます、
それはでもあの注意していれば避けられることでもあったりするんですか。
そうですね、なのでやっぱり糖尿病になるとこう足にトラブルが起きやすいっていうことをやっぱ患者さん自身も理解して、日頃から自分で足を見るとか、診察室でもう靴下靴を脱いでやっぱりこの足どうって気になることがあったらすぐ見てもらうって習慣をつけるのが大事かなと思います。
わかりました。ではこの続きはまた明日伺います。下北沢病院糖尿病センターセンター長の富田正臣先生でした。